ニュージーニ
ュージー大好きポッドキャスト、昨日からニュージーランドではサマータイムが始まっています。今日本との時差は4時間、今まで3時間だった時差が1時間伸びています。ニュージーランドでは暗い半年が終わって、これから半年は明るい期間です。そして今日で9月も最終日、2024年上半期の終了です。正直会社の決算のファーストクォーターは最悪でしたし、その後も何も劇的な変化はなかったので、セカンドクォーターも悪いまま終わりました。でもあと半年なんとか踏ん張りたいと思います。日本では現野党である自民党の総裁が変わって石破さんになりましたね。まあ僕は SNS とかでも政治や宗教については言わないと決めているので、ここポッドキャストでも何か言うことはないんですけど、僕は日本国内においてはニュートラルというよりかは、ニュートラルよりやや、本当に若干少しだけ右に寄ってるっていう風に自覚していますので、今後の日本を本当に興味を持って見ていきたいですし、日本国民が豊かになってほしいと切実に思っています。今日はちょっと愚痴っぽいお話です。話全然違うんですけど、最近立て続けに僕に会いたいっていう依頼が来たんですね。2件3件じゃなくて本当に4、5件来たんですけど、まあそれ自体は全然いいんですけど、知らない人からニュージー大好きを運営している人に会いたいっていう、そういう依頼だったんですね。まあ正直知らない人から会いたいですって言われて会うつもりは全然ないです。理由を聞くと、今度ニュージーランドに行くからニュージー大好きを運営している人に会いたいと思いましてとか、移住予定なんでそのあたりの事情を聞きたくてとかなんですね。まず運営している人に会いたいっていうんであれば、もう 100% 即座にお断りしています。会ってどうするのかなって思ってます。僕に会って何かいいことがあるとは思えないですし、少なくとも僕にとっては何もいいことはなくて、僕の時間が奪われて、しかもカフェとかで会うことになるでしょうから、コーヒー代とかそこまでの交通費とかもかかります。それで僕に会いたいという人に僕が会いに行く理由がどこにも存在しないと思うんですよね。よくそんなことを言ってくるなぁと思います。一人だけならまだ世の中広いし、こういう人もいるんかなって思いますけど、まあ本当に何人もいるんです。 SNS とかで有名なインフルエンサーが、新幹線の中で声かけんなよとか、こっちはゆっくりしていたいんだよとか言ってるのは、さすがにそれはこう、まあね、もう有名な方ですので高慢なんじゃないかなとは思うんですけれども、僕みたいなただのサイト運営者に連絡してきて会いたいって言われても、まあそれは僕はその時間を作って何かメリットありますかって言いたいです。移住のことを何か聞きたいっていうのも、まあまあ断ります。何か質問があるならうちの移住担当スタッフが答えていくし、うちの移住スタッフに質問もしてこないで、いきなり移住のことを聞きたいから会いたいですって言われても、じゃあ会った時に質問する質問を今メールで送ってください、答えていきますからっていうことになります。会う必要性ってないんじゃないかなと思ってます。もちろんもちろんですよ、これまでメールで何度かやり取りをしていたり、仕事とかプライベートとかで会ったことはないけれども、まあお付き合いがある人っていうのは存在してますよね。そういう人たちがニュージーランドに来るので時間が合えば会いましょうかって言われれば、 もちろん喜んで会いに行くし、逆に僕が日本に行くときはそういう方たちに連絡をして、もしお話があるんであればせっかくなので会ってお話ししましょうかっていうふうに連絡をします。でも例えば僕が東京に行くタイミングで全然知らないどこかの、そうですね、例えばレストランオーナーとかに会ってくれませんかなんて僕は絶対言わないです。それなのに全然知らない人がよく僕に連絡してきて、会ってお話聞きたいですって言えるなって本当に思ってます。何をお話しすればいいのかもわからないですし、不思議としか、僕の中では本当に不思議です。そういえば先日こんな電話がありました。留学についての問い合わせなんですけどっていう電話だったんですね。まあ、うちは留学エージェントも業務としてやっているので、こういう電話は多いです。なので、はい、どういった内容ですかって聞いたら、留学について教えてくださいっていうので、はい、留学についてどういう質問、もしくは何か不安な点とかがあるんですか、教えてくださいっていうので聞いてみたんですね。そしたら、留学っていうキーワードで調べていたら、まあ、うちのホームページにたどり着いたので、なので留学のことを教えてください、細かい質問とかはないんですっていう返事だったんです。それじゃもう話が進まないので、だったらその留学について調べていたんですね、どういった留学を検討してるんですか、例えば短期とか長期的とか、あとは専門学校に行きたいとか、いろいろあると思うんですけど、例えば年齢が30歳未満ならワーキングホリデーで行きたいとか、今社会人で2週間ぐらいしか休みが取れないんだったら短期で行きたいとか、そういったことを少し教えてもらえますかって言ったら、そんなプライベートなことは教えられない、私が考えている留学のことなんてどうでもいいので、とにかく留学の話を聞きたいんですっていうふうに答えられたんですね。これって何を答えればいいのかなと思っていて、留学っていう言葉の意味を知りたいのかなと、海外に行って語学を学ぶことですよとか、他の知識を得ることですよとかっていうのを聞きたいわけじゃないと思うんですよ。それなのに自分のことは一切教えられません、でも留学のことを教えてくださいって言われても、もうどうにもなんないなぁと思っていて、まあその電話はどう切り上げたのか忘れちゃったんですけど、本当いろんな人がいるなぁと思いました。でもこういうことに、まあ憤りを感じていたとしても、表には出してはいけないって分かってるんですけど、本当最近立て続けにもう何件か会いたいっていうのが、もう本当に 4,5 件来て、と思ったので、ポッドキャストで少し愚痴らせてもらいました。ここなら聞いてる人も少ないですし、ある人から、ニュージー大好きの社長なんだから人と会うことを不満に思ってはいけないっていうふうに諭されたことはあるんですけど、いや僕も不満と言ってるわけじゃなくて、会う理由を聞きたい、それだけなんですよね。理由があって、それが僕のメリットに少しでもつながるなら会うし、メリットにつながらなくても、その理由がその人にとって大事なことで、僕が会うことによってその人の役に立つなら会うかもしれないです。ただ理由もなく会ってみたいという依頼は、それはもうすいません、お断りしますっていうことになってるだけです。そこはもうなんか分かってほしいなと思います。はい、今日は久しぶりの愚痴の回となりました。久しぶりかな、立て続けかな、ちょっと忘れちゃいましたけど、次回は愚痴なしのお話にしたいと思います。ではイベントのお知らせ。10月12日土曜日にクライストチャーチのリカトンパークで開催されるジャパンフェスタ EX2024、 開催まであと2週間となりました。運営スタッフは毎日キリキリしている状態です。まあ、本当キリキリしている状態ですね。今はボランティアの受付を行ってます。もし当日お手伝いができるって方、ぜひご連絡ください。漫画家の森先生やアニメシンガーのリアさん、これごめんなさい、本当これまでヤリさんって紹介していて、リアさんの間違いでした。 人の名前を間違えているなんて本当に申し訳ありませんでした。そしてホヤドルの萌さんも現在ニュージーランドの渡航準備中です。東北フェアでは東北地方の美味しいお米の試食も用意しています。他にもピクシブ展や戦闘ミュージアム、リュービックキューブアート、初音ミク展、アニメ上映など盛りだくさんです。詳細情報やチケットの購入方法、ボランティアの登録などについてはこのポッドキャストの説明欄に URL を貼り付けておきます。はい、今週はこの辺で。ニュージー大好きの野沢でした。ニュージー大好き。